デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
おはようございます。
おはようございます。
本日はですね、デザインについて学ぶ会になります。先にちょっと言っておきたいのが、2020年のポッドキャスト配信者のアドベントカレンダーっていうのが作られていまして、はい、それに僕らも参加させていただきました。で、この回がそのアドベントカレンダー参加会になります。企画してくださった金子剛さん、ありがとうございます。勝手に参加させていただきます。
はい。
というわけでですね、前回がデータを使わずにデザインの有効性を説明するっていう内容で、ローズオブ UX の内容を取り上げさせていただいたんですけど、今回はその逆で、データを使ってデザインの有効性を説明する方法っていう感じでお話しできればなっていうふうに思っています。で、僕がこれにあたって読んできたものとしては、ビジネスで使いこなす定量定性分析大全 by 中村力さんと、リーンアナリティクス、スタートアップのためのデータ解析と活用法、アリステア・クロールとベンジャミン・ヨスコビッツさんのものですね。そしてメインがニールセン・ノーマングループが販売している資料があって、 UX メトリックス &ROI フィスエディションっていうものを読んできて、その内容をまとめてまいりました。
はい。
若松くんってどれぐらい数字見てます？見れます？どれぐらい関わってます？
いや、普段今の仕事内ではほとんど関わってないですね。
ですよね。なんか何気にディレクターみたいな、そういう立場の人がいて、そういう人たちが基本的にその数字を見て、あ、ここちょっと離脱率多いねとかっていうので原因を考察して、それに対してこういう打ち手を打つのはどうだろうかっていうことで、うん、デザイナーに相談が来るっていう感じの流れなのかなっていうふうに思うんですけど、うんうん、なので、まあ、そのタイミングで数字を初めて見るっていう感じで、それに対してデザインを変更してテストするなりリリースするなりして、で、結果こうなりました、良かったですねみたいな感じの、そういう報告は受けるにしても、自分から何かしらここってこうした方がいいんじゃないですかみたいなことを提案する際に、数字も合わせて持っていくってことは何気にしたことないなと思って、でも結構それって大事なスキルですよね。
大事なスキルですね。
ローズオブ UX のこういう法則があるからこっちの方がいいんじゃないですかっていうふうに言う提案はできたとしても、じゃあそれってこのビジネスにおいてどれぐらいのインパクトあるのみたいな、うちのユーザー層何パーセントがそこ使ってんのみたいな感じのことを問い詰められると黙ってしまうっていう感じになっちゃうので、そこをぜひ僕らもより成長して、そういうとこにも答えられるように、そういうとこの数字も全て把握した上で語れるようになりたいなっていうふうに思って、うんうん、ちょっとこの辺の本を読んでる感じですね今。
はい、うんうん。
それでですね、じゃあ最初の前段として面白かったトピック一つあって、ニールセン・ノーマンのレポートによると、2006年から平均の UX による定量的な改善率っていうのが結構下がってるみたいなんですね。2006年から2020年にかけてどんどんどんどんデザイン改善による UX 改善率っていうのが下がっているという、
うん、
どれぐらい下がってるかっていうと、2006年から2008年の間は平均 247% の改善率があったんですよ。
はい。
で、2020年は 75% に下がってるんですよね。
ほう。
なので3分の1以下です。うんうん。何を測ってるかっていうと、この UX メトリックっていう、様々な、この UX メトリックっていうもの自体がすごい様々なものなので、一概には言えないっていうのがあるんですけど、まあ、こう下がっている要因として考えられる最大の理由は、平均的な UX、 世の中の UX が良くなっているからっていうことですね。
うんうんうん。
で、水準が高くなってる、
うんうん、
どんなアプリとかどんなウェブサイトに行ってもある程度の UX が担保されている状態になっているっていうことですね。うん。なのでビフォーがまあまあまともになっているから、アフターもそんなに劇的な変化はならない。一方で昔はすごくひどいサイトとかプロダクトが多かったので、少し UX を改善するだけで非常に大きな成果が得られたっていうことですね。ただ UX の改善率が下がっているからといって UX 自体がもう大事ではないっていうことでは決してないっていうふうにも書かれていて、むしろ平均の UX が上がっているからユーザーの期待値もそれに合わせて上がっているということで、例えばその2006年の時に 当時まともだなっていうふうに思っていたサイトを今の時代の人に見せたら、それはおそらく受け入れられることはないだろうっていう話で、うん、確かにっていう感じですよね。うん、でユーザーの期待値っていうのは今後も平均的な UX 水準が上がるに合わせてどんどんどんどん上がっていく。なので僕らもあなたも油断はできないっていうことですね。うんうん、できっとその僕らの勤めている会社とかクライアントさんの会社の競合も日々 UX の改善を行っているはずなので、自分たちも負けないように UX 改善を続けていかないといけないっていう状況ですね今。
うんうん、
で、まあ、今後も多分さっき言った通りどんどんどんどんこの UX の改善率っていうのは縮小していくはずなんですよね。
うん、
だけどそうなればなるほどやっぱりこの業界として成熟していくっていうことになるので、やっぱその同じように期待値も上がっていって UX の価値がどんどんどんどん高まるって言っても過言ではないなっていうちょっと前段があり、はい、ああなるほどっていうふうに思ったんですよね。
うん、
でじゃあデータ分析の方の話早速入ろうと思うんですけど、
はい、
一番最初に説明しておかないといけないのが定量対定性データの違いですね。
はい、
で定量データと定性データっていうのはなんか僕の印象を日本人の方が聞き慣れてる、外国人の人より。
お
なぜかそういうイメージがあって、よくその外国人のコミュニティの中では定量データと定性データの違いって何みたいな感じのことをわざわざ説明しないといけないシーンがあるんだけど、日本人の中では当たり前のように扱われてる感じがして。
日本人の方が解像度が高いってことですかね。
ですかね。
うん、
うん、でどう違うかっていうと、定量データっていうのは数字で表せるものですね。
うん、
で定性データっていうのはそれ以外の情報です。
うん、
例えばカプチーノがあるとじゃないですか、カフェのカプチーノ、それの価格、分量、温度とかは全部定量データですね、数字で表せるから。
うん、
で一方で例えばこのカプチーノは高すぎるっていうことだとか、ラテアートが可愛いとか、淡い色のカップに入っているとか、そういう情報は全部定性データになります。数字で測れないものだから。
はい、
うん、あ、数字測れないというか数字の形式を取っていないからですね。
うんうん、
で UX の数値、推定基準はプロダクトやサービスの UX を測る数値的なデータですね。
うん、
UX の数値からは次のような情報を得ることができます。例えば、あるタスクを完了するのに必要な時間と労力。あるタスクがユーザーにどれくらい難しく感じるか。何割のユーザーがあるタスクを完了することができるか。ユーザーがあるプロダクトやサービスに対してどれくらい満足しているか。どれくらいの頻度でユーザーがあるサービス、あるプロダクト、あるいはある機能に再度戻ってきているか。プロダクトやサービスが何名のユーザーを抱えているか。何割のユーザーが大切なタスクに対して次のステップに進んでいるか。そういうこととかが例えば数値で測ることができます。
うん、
で、UX チームにとっての定量データの価値っていうのは何なのかっていう話なんですけど、UX リサーチの中で最も一般的なのは定性調査なんですよね。
はい、
ユーザーインタビューとか。
うん、
でそれはやっぱそのユーザーの背景とかストーリーとか何かアクションを起こす時の意図とか説明を把握することができるので、そういう意味ですごく役に立って直接やっぱり UX を改善するための手がかりになるからなんですよね。ただやっぱその定量データも UX 改善にとっては非常に有益な情報でして、理由としては定性データで分かった問題のスケールが分かるんですよね。
うんうんうん、
例えばある問題によって具体的に何名のユーザーに影響しているのかとか、
うん、
それがどれぐらい重大なことなのかっていうのが分かる。
うんうん、
つまりその問題とか課題の優先順位がつけられるようになるってことですね。
うんうんうん、
あとその定量データは AB テストを可能にしてくれるっていうのもありますね。何より定量データは UX の価値をステークホルダー、まあ、ビジネスオーナーを説得するのに最も役立つものだと、
はい、
いうことですね。
はい、
はい、やっぱ特になんかリーダーポジションにいるステークホルダーって定量データが好きなんですよ。
うん、
それはそのポジションの人たちは結構そのビジネスディグリーとか MBA みたいなものを持っていたりすることが多いからかもしれないし、もしくはそのポジションになる人のそもそもの性質なのかもしれないし、
うんうん、
もしくはやっぱ常に難しい判断を任せられている立場で、それに対してやっぱ確実な情報として信頼できる定量データに頼りたくなるからっていうのかもしれないですね。で、大企業とかではもうリーダーポジションの人自身も定量的に評価をされていることが多いらしくて、例 確かにって感じですけど、やっぱその定量データはそういう人にとって非常に落ち着く存在なんですよね。
うん、
うん、なんか見てて思いませんか、周りを。
はい、そうですね、まあまさに今おっしゃってたようなことで言うと、うん、不確実な要素が量の方が減る気がするっていうのはあるかもしれないですよね。
そうですね、だからそっちの方が信用できるというか、うん、そういう感じに取られてるなっていう、うん、だからやっぱその定量データさえあれば、自分のさらにその上の上司に共有して説得材料にできるっていうふうに思ってもらえる印象ですね。
そうですね、まあ共通言語としても分かりやすいしみたいなとこもありそうですし、なんかあんまリテラシーに依存しないというか。
確かに確かに、
うん、
あの僕自身の体験でも最初に言ったみたいな感じで、なんかこここうした方が良くないですかっていうようなデザイン観点の意見を無邪気に提案したものに対して、うんうん、やっぱそのステークホルダーとかリーダーポジションの人が、この画面ってどれぐらいユーザーが見てるのとかって、数字に何パーセント影響するのとかっていうふうに返されたこともあるんですよね。
うん、
まあそれに答えられないといけないっていうのは、あの僕が足りてない部分なんですけど、やっぱりそういう定量データ観点で物事を判断してるなっていうふうに感じたところですね。まあ、あの全然それは間違ってるとは思ってないですけど、
うんうんうん、
で先ほどの UX 数値みたいな UX 推定基準をビジネスの KPI ですね、例えば売上とかコストカットとかにつなぎ合わせることができれば、 UX が収益にどれぐらいのインパクトを与えられるかっていうことを予想できる、もしくは説明できるので、UX の改善にとって非常に大切なステップであるっていうふうに言われています。
はい、
で定量データの使い方っていうところになるんですけど、まず定量データの評価には2種類あります。1個目が形成的評価、英語で言うとフォーマティブイバリュエーションですね。これはアイディエーションやプロトタイピングフェーズで測るものですね。最初の段階で測るんですね、これは。
はい、うんうん、
現状何がワークして何がワークしていないかを見極めるためのものです。
うん、
で一般的には定性調査をするんですけど、AB テストという形で定量評価もできます。
うん、
二つ目が総括的評価ですね。これはプロジェクトサイクルの最後に測るものですね。なんでアフターみたいな。あのさっきのがビフォーだとしたらこっちがアフターみたいな感じですね。
うんうん、
でこれは一般的に定量調査で、行われるものでして、デザイン変更前と後でどれぐらいの数値が変わったのかを評価する。もしくは自社のデザインのビフォーアフターだけじゃなくて、競合デザインと自社のデザインでどれぐらい効果が違うのかを評価するっていうのにも使われるっていうことですね。
うんうんうんうん、
で、総括的評価の中で定量データを使って UX の品質を測ることを UX ベンチマーキングっていうらしいんですよ。
はい。
はい。UX の推定基準を何かしら重要なベンチマークに対して相対的に評価することですね、ベンチマーキングっていうのは。
うんうん、
重要なベンチマークとして例を挙げるとしたら、業界平均の数値とか、競合の数値とか、あとは自社の過去のデザインとか、などに設定ができます。UX ベンチマーキングに使う定量データのソースとしては、アンケート、定量的ユーザビリティテスト、アクセス解析などが挙げられます。
うん、
ちょっとこれについてもう少し詳しく説明していきたいんですけど、あとその UX ベンチマーキングのやり方もちょっと後ほど説明しますね。今すごいざっくり言った感じなので、
はい、うん、
多分何のこっちゃって思われてると思うんですけど、まずデータの取り方からいくかな。どんな方法でデータを取れるかっていうところをまずちょっと説明しますね。
はい、
まずさっき言ったアンケート、アンケートでデータを取る方法は、大勢のユーザーに対して共通の質問に答えてもらうっていうやり方で、まあ想像通りですよね。
うんうん、
で例えばその設問のとして、このタスクを完了するのは1から10の段階でどれくらい難しいと感じましたかとかですね、そういう質問をアンケートで答えてもらう、
うん、はい、
まあ、その1から10っていう段階になっていることで定量的になっているということですね。
うんうん、
でまあなんか質問の幅はこれいろんな可能性があるので非常に測れる要素っていうのは多いんですけど、例えばその満足度だったりとか、
うんうん、
使いやすさだったりとか、
うん、
まあ、NPS スコアみたいな感じでロイヤリティを測ることができたり、
うんうん、
あと SUS スコアでユーザビリティの評価もできたりするっていう感じですね。うんうん、はい、それは全部アンケートによって測れます。
うんうん、
で次が定量的ユーザビリティテストという計測方法。これはユーザーにあるタスクをしてもらう最中にリサーチャーが数値を観測するっていうやり方ですね。ユーザーっていうのはもうあの実際にそのテストに来てもらう人ですね。
あ、はいはい、
なんでリアルワールドの実際にテストされてるって気づかずに使ってる人じゃなくて、ユーザビリティテストに協力してくれませんかって言って、実際にユーザーとか まあ、そのターゲット層に来てもらって、でそれでそういうユーザーテストの環境でやるっていうものですね。
はい、うん、
これで測れるものとしては、例えばタスクを完了するまでにかかる時間を測ったり、タスクの完了率とかですね、この辺が測れます。でこれはその被験者の母数も必要になるので、リサーチのメソッドの中としては最もコストと時間もかかる方法となっています。特にそのユーザー層がニッチな層だったりすると十分な母数を集められないこともあるので、ちょっと苦労するところですね。はい。で次がアクセス解析ですね。これはあの Google Analytics とか Adobe Analytics で実際に人がどういう行動をしているのかを測るためのものです。アクセス解析はユーザーが何をしているのかを計測することができるものでして、例えばどこをいつタップしているのかとか、どこまでスクロールしているのかとか、何秒間その画面を見ていたのかとか、何回目の訪問なのかとか、その辺が分かれるものです。ただ解析データっていうのは文脈を予想するのが難しいっていうデメリットがあって、なので何をしているかではなく、それぞれのアクションに対するなぜが分からないんですよね。アクセス解析で測れるものの例としては、コンバージョン数、コンバージョン率、再来訪数、離脱率、直帰率、大会率、1ユーザーあたりが生み出す収益などですね。で定性調査に比べてアクセス解析はすごくその制御がされてない状態なんですよね。あ、定量データっていうか、そうなんだろう、他の調査方法に対してアクセス解析は制御はされてない、コントロールされない情報になっていて、例えばユーザビリティ調査みたいにユーザーにこのタスクをやってみてくださいみたいな、そういう指示を与えられたものではないし、実世界で何が起きているのかっていうことが測られているものなので、そこはちょっと難しいんですよね。具体的に何の数値が変動の起因になっているのかが把握しにくい。例えば自社のサイトをリニューアルした同じ日に競合サイトがめっちゃ大きいセールを行ったとしたら、アクセス解析上では自社のコンバージョンが一気に落ち込んだことになると思うんですけど、それはリニューアルが原因だったのか、競合のセールが原因だったのか、もしくは両方だったのか、真実を知ることができないんですよね。最近もコロナの影響で一体何の影響で何が動いてるのかってかなり考察が難しくなってますよね。どっからどこまでがコロナの影響で、どっからどこまでが自社のこの変更の影響なのかというか、めちゃくちゃ判断しづらいというか、そういう難点がアクセス解析データにはありますという話です。はい。まあでもそういう難点があるにもかかわらず、アクセス解析で実際最も多く使われている、頻繁に使われているデータソースなんですよね。その理由はやっぱデータ入手の速度が一番速い、でしかも安いですよ。ユーザーテストって被験者を雇う必要もあったり、ファシリテーターをつける必要があったりするんですけど、アクセス解析はそういうのが一切ないんですよね。サイトにアナリティクスツールをきちんと埋め込んでさえいれば、常に膨大な量のデータを観測し続けてくれていて、あとはそこから重要な数値を選んでレポートを選択してみればいいだけなので、非常に安いんですよ。というメリットがあります。で、次の観測方法、AB テスト。
はい。
AB テスト、これはですね、形成的評価に入るもので、UX ベンチマーキングに使われるメソッドではないっていうことをちょっと先に言っておきます。
はい。
アクセス解析データを判断基準として設けた実験のことですね、AB テストっていうのは。どういうふうにやるかというと、2つ以上のパターンのデザインを同時に別々のユーザーにランダムに出し分けをして表示するっていうものです。基本的にアクセスしているユーザーは AB テストがされているってことに気づけないようになっていて、A のデザインを見せられたグループと B のデザインを見せられたグループの解析データを比較して、より結果が良かった方に本反映されるっていう、そういう感じのプロセスですね。僕と若松くんが関わっているサービスもめちゃくちゃ日々やってると思いますけど、ちなみにちょっとこれ、あのアクセス解析を元にしているやつなんだけど、ただのアクセス解析の情報よりもちょっとコントロールされてるっていうのは、同時期に全く同じタイミングでランダムで人を振り分けてやってるので、時期的な差異とかは生まれないはず、なので例えばその同じタイミングで競合がセールをやったとしても、そこは全テストパターン共通に影響を受けるはずだし、その季節的な変化とかもないし、例えば夏と秋でいろいろ数値が変わると思うんですけど、そういうとこも同時にやってるから、この AB テストに関してはもう少しコントロールされてるっていう感じですね。
はい、はい。
で、次がツリーテスティングと言われるものです、
うん。
これは情報階層の設計を評価するためのテストです。どうやってやるかっていうと、またこれもちょっとユーザビリティテストみたいな感じで、被験者に来てもらって、見せるものはデザインではなくて、サイトの情報階層だけ。例えばこのメニューのテキストだけですね。を見せて、与えられた目的の画面に無事到達することができるかを観測するものです。
うんうん、
なので、例えばカメラのサイトがあったとして、それのメニューナビゲーションの文字だけが書いてあるんですよ。で、ユーザーの人にドライバーのダウンロードのページまでたどり着いてくださいっていうようなタスクが与えられて、ユーザーは、メニューのか製品かな、サポートかなとかに迷いながら、
はい、うん、
サポートかなってサポートをして、そして次なんか製品を探すみたいな感じで、文字だけで情報階層が伝わるかどうかっていうのを測るためのもの、
うんうんうん。
で、それの時間とかを測ったり、一発で成功した確率と、何回かミスりながらも最終的には到達した確率みたいなものを測っていくっていう感じのものです。
うんうん、はい、うん。
っていうのが、ここまでが主な計測方法でして、あとはそれ以外のあり得るパターンとして、ちょっとさらっと言うと、カスタマーサポートの問い合わせ件数とか、あとはアップストアのレーティングとか、
はい、
そういうのも一応 UX 数値として扱えますっていう感じでした。
はい。まさに今、プロジェクトだとその辺を追ったりしてました。
どの辺ですか？
まあ、ツリーのとこはあれなんですけど、まあ、AB もこれからちょっと、指標としては導入しようとしていて、よりデザインの効果としての AB 測定みたいなところは、
はい、
どれだけ優位差出るかっていうのは置いときつつやっていかなきゃなみたいなところと、
うんうんうん、
あとそのカスタマーサポートとレビューとかも対象には一応していて、それもなんか正規な KPI として置いてるってわけではないんですけど、
はい、
ただまあストアレビューとかの方の方がよりダイレクトにこういうのがいい悪いみたいなデザインに近いコメントを抜き取りやすかったりするんで、
はいはいはい、はい、
なんかそういうの指標で取ったりとかですね。まあカスタマーサポートは割とデザイン以外の要件が強いというか、なんかいろんな要因によってそれが引き起こされるっていうことが起こりうると思うので、
はい、
定量データみたいな他のアクセス解析とかと同様にちょっとこう振り返りづらいものが多いので一概に使えない場合も多いんですけど、なんかそこら辺の指標はっていうか、まあ、そこら辺しか観測できなそうだねみたいな話は、
うんうんうん、
はい、しております。
なるほど。
なんでタイムリーでした。すごい。
じゃあですね、ちょうど次に話すことに紐づきそうな感じですね。
お期待してます。
定量データ、やっぱそういうの観測できるものにちょっと限界はあるんじゃないかっていう話ですよね、
うんうん、
そこでですね出てくるのがやっぱ定性データの方なんですよね。
うんうん。
定量データと定性データの掛け合わせ方っていうところでして、定量データも UX にとって有益だっていうことはさっきの説明で分かったと思うんですけど、定量データは定性データの代用にはならないし、代用にしようとするべきでもないものです。UX の課題を発見し、理解し、評価し、解決するためには、定量データと定性データ両方を周期的に使用することができます。ということでして、例えば、ユーザーインタビューで負荷がある機能が使いづらいという定性データが出てきたら、そこについての定量データを見て、実際にどれくらいのユーザーが同じところでつまずいているのかっていうことを知ることができる。と同じように逆に定量データを見て、ある画面の離脱率が他よりも多いことが分かったとしたら、そこに対してユーザーインタビューを実施して、定性データで それがなぜ離脱率が高いのかっていうのを解明できるっていうことですね。ビジネスオーナーは、やっぱさっきお話しした通り、常に定量データの方を求める傾向にあるんですけど、定性データを合わせて提示すると、案外定性データの方が興味深く見てくれることが多いっていうことも分かっていて、
うん、
定量と定性の2つが繋がっている状態が理想的です。
うんうんうん、
そうですね。で、ちょっと定性データの調査方法については、基本的にまあユーザビリティテストとか、ユーザーインタビューとかになってくると思うんですけど、そこは今回は取り上げずに、定性データの取り方みたいなものはちょっと別回にしようかなと思います。
はい。
ここまでがあれですね、定量データの取り方と定量を定性にちゃんとつなげましょうね、定量と定性はセットで扱うのがいいですよっていう話ですね。で、次 UX ベンチマーキングのやり方について詳しく説明したいと思います。さっき何のこっちゃって感じの話で出たやつですね。
はい、うん。
ベンチマーキングをすることで何がいいかというと、デザインの変更による改善率を測ることができるっていうことです。
うん。
まあこれなんか専門用語を使っちゃってるけど、なんか割と普通にやってることなのかなって気もするんですけど、うん、ステップとしては、ステップ1、何を測るかを決める。2、どうやって測るかを決める。3、最初の計測をする。ここまでが最初の準備、セットアップですね。その後、ステップ4、プロダクトのデザイン回収を行う。ステップ5、2回目の計測を行う。ステップ6、計測結果を考察する。ステップ7、任意で ROI を計算する。っていう感じでして、そのステップ4のデザイン回収を行うから、計測して、結果を考察して、ROI 計算するっていう7までの流れをぐるぐる改善するまでやり続けるっていうイメージです。
うん、
で、これでもちょっとまだなんか割と曖昧だと思うので、さらにちょっと一個ずつのステップをどうやってやっていくのかっていうのを説明したいと思います。
はい。
まずそのステップ1ですね。何を測るかを決めるっていうところなんですけど、これはそのサービスが何のために存在しているのかを考えてみるとヒントになるのかなっていうところで、ユーザーにとって最も大切なタスクって何なんだろうっていうところですね。例えば僕の主観でちょっと例を挙げてみると、メルカリの場合は出品とか購入とかっていうアクション。大学のサイトの場合は資料請求とか願書のダウンロードとか。カメラのサイトだとしたら、ユーザーが求めてる機能情報の閲覧とかじゃないかなっていうふうに思います。
うんうん、
こういうキーとなるタスクを定めたら、今度はそのタスクの何を計測すべきかっていうものを決めます。例えば、どれくらいの速さで目的のタスクを完了できているのか、できるのか、どれくらいの頻度で再利用をしてくれているか、どれくらいの簡単さで求めている情報にたどり着けているか、特定の機能に対してどれくらいのエンゲージメントが取れているかとか、そういう軸を選ぶっていう感じです。これに関しては、Google のハートフレームワークっていうのがあるんですけど、聞いたことありますかね？
はい。
これを使うと、うん、これ使って考えるのもいいですっていう感じです。Google のハートフレームワークに関しては、参考記事いいのがあったので、そこからちょっと引用させていただきたいんですけど、記事のタイトルが Google が UX 改善に活用するハートフレームワークの使い方っていうやつで、
はい、
コンテンツハブっていうサイトの記事になります。この記事の一部を読み上げさせていただきますと、
はい、
Google のハートフレームワークはユーザー体験括弧 UX の品質を計測する上で役立ちます。プロダクト全体に当てはめることも、一部の機能に当てはめるということも可能です。ハートの H はハッピネス、過去幸福を指します。ユーザーの満足度、UI の使いやすさ、ネットプロモータースコア、過去カスタマーロイヤリティを計測する指標など、顧客調査を通じて得られたデータがハッピネス構成要素にあたります。ハートの E はエンゲージメントを指します。ユーザーが1週間にサービスを利用した数の平均、1日にアップロードした写真の数の平均、シェアの数など、ユーザーがサービスに深く関わりを見せた際のデータがエンゲージメントの構成要素にあたります。ハートの A はアドプション、過去採用を指します。ユーザーが最新版にアップグレードした数、新たにユーザー登録した数、新規顧客の購入回数や金額など、プロダクト全体や一部の機能に初めて関わったユーザーに関するデータがアドプションの構成要素になります。ハートの R はリテンション、過去継続を指します。獲得期間別の継続ユーザーの数、解約率、リピート率など、プロダクトの継続利用に関するデータがリテンションの構成要素にあたります。ハートの T はタスクサクセス、過去タスクの成功を指します。サイト内検索の正確さ、写真のアップロードにかかる時間、プロフィール完成率など、具体的なタスクの成功に関わるデータがタスクサクセスの構成要素にあたります。ここまでが記事の引用です。これでどういう観点でキーとなるタスクを測ればいいのかっていうのがちょっとヒントになるかなっていうふうに思います。
はい。うんうん、
どの観点を計測するかは、ステークホルダーとじっくり相談して決めるのが良さそうですね。まあ、ビジネス観点で重視されているものを理解して、そこに紐づく観点をいくつかピックアップしておくっていうのが良さそうです。クライアントによっては、ちょっと要注意なのが、あんまり本質的ではない数値を追っていたりすることもあるっていうことで、例えばページビューとか、すごく表層的な数値 より、そのサービスの目的に対して本質的な計測観点を見出すようにしましょうっていうことがニールセン・ノルマングループの本に書かれていました。ここまでが UX ベンチマーキングのステップ1、何を測るかを決めるっていうところですね。
はい、うんうん、
はい、ステップ2が計測の方法を決めるです。方法っていうのはさっきいろいろ観測方法を説明したじゃないですか。アンケートだとか定量的ユーザビリティテストだとかアクセス解析だとか、
はい、
それのどれを選ぶかっていうのを決めるところですね、
うんうん、
これって何を観測するかによってこの手段が自動的に決まっちゃうこともあって、例えばユーザーの満足度っていうのはアンケート以外では測れない
ん
です
よね、うんうんうん、
なのでちょっとそこは要注意なんですけど、理想としては定量データと定性データ両方を観測できるようにしておきたいところです、
うんうんうん、
でステップ3ですね、最初の観測を行う。何を観測するかとそのどうやって観測するかを決めた状態で観測するわけなんですけど、注意点は1個だけあって、そのアクセス解析を利用する場合は外部要因にもちゃんとアンテナを張って記録することが大事ですっていうことですね。
うんうんうんうん、
さっきから何回も言ってますけど、競合の動きとか世界の情勢とかですね、
うんうん、
そのあたりも並行で見ていかないとちょっと原因が把握できなかったりしますよっていうことですね、
うんうん、
次ステップ4、ステップ4がデザイン開始をするっていうところで、ここがあのベンチマーキングのプロセスの一番時間かかるところではあるんですけど、
はい、
まあ、あの今はデータの話をしているのでここは特に説明ないです
、はい、まあ、皆さんの普段のお仕事ですって感じですね。そうそう
そう、皆さんの普段のお仕事です、はい。でステップ5、2回目の観測をするっていうところですね。観測に関して例えばこれ大幅なリニューアルをした時、デザインのリニューアルをした時っていうのはちょっと長めに観測期間を設けた方がいいですよっていう話があって、やっぱユーザーは基本変化を嫌うので、
うんうん、
最初リニューアル直後っていうのは一度数値が落ちがちです。落ちる傾向にあって、で新しいデザインに慣れてきた時に本当の改善度合いが測れるようになるっていう、
うん、
なので基本的には 2,3 週間の観測で十分なんですけど、まあ、そういう大幅なリニューアルの時とか、あとは1ユーザーあたり平均2週間に1回しか訪問しないとかっていう、うんうん、そういうサービスの場合は、まあ、その分観測期間を伸ばす必要があります、
うん、
結局2週間テストしても1ユーザーあたり1回しか訪問していなかったら初回のインプレッションしか測れないので、何回か訪問した後の感覚っていうのを測るためにはユーザーが何回か訪問するだけの期間が必要っていうことですね、うんうん、でステップ6、結果を考察するっていうところで、まあ、そのデータがいろいろ得られましたっていうところですね。考察はサービスとかプロダクトの文脈によって全然違う見方がされるので、ネットとかで検索して平均なんちゃらとかで検索してそれを参考にするのはあまり良くないですよっていう話で、うんうん、例えばその会計アプリにとってのタスク完了時間は短ければ短いほどいいとされるんですけど、一方でゲームアプリの場合ってタスク完了時間ってなんか短いと全然つまんないゲームであって、ある程度時間がかかったっていう結果の方が好ましかったりするわけですよね、まあ、極端な例で言うとそういうことで、
うんうん、
本当にそのプロダクトの本質趣旨がどういうものなのかっていうことによって理想的な数字っていうのが変わるから、それを考慮して考察してくださいねっていうことですね、
うんうん、
で、ステップ7が ROI を計算するっていうところです。 ROI っていうのはリターンオンインベストメントの略で費用対効果のことですね、
はい、
ここがですね結構僕よく求められるところで、なかなかどうやってやればいいんだみたいなところで想像できなかった部分だったりしたんですけど、やっぱ UX の改善ってデザイナー視点とかで言うと特にユーザーにとってより使いやすく楽しめる体験にすることが目的になっていて、直接的に売り上げを上げるための施策じゃなかったりするんですよね、
うんうん、
なんだけど UX 改善のための予算を握ってる人はそういう考えではなかったりする、
うん、
彼らが最も重視していること、つまりはお金ですねここに紐づけておく必要があるということです。
うん、
ROI を計算するためにはベンチマーキング、さっきここまでのステップをやっておく必要があるんですけど、3つのステップでROI は計算できます。その3つのステップとは何かというと、ステップ1、 KPI を選択する。 KPI っていうのはキーパフォーマンスインディケーターの略で、ビジネスの成功を図るためのキーとなる指標ですね、
うんうん、
それは多分お金なので収益だったり、はい、コストだったり、はい、CLV、 あのカスタマーライフタイムバリューですね、
はい、
だったり、あとは従業員の生産性かもしれないですね、
はい、うんうん、
例えば NPO 団体とか必ずしも お金に紐づける必要があるとは限らないんだけど、まあほとんどのケースで基本的にはここはお金に紐づいた情報になっているはずですっていうことです。
うんうん、
で、ステップ2が UX の指標を KPI に変換する。簡単に言いますけど、ここが難しいところなのかなっていう感じにしてて、でもまあ言われてみると、あ、できそうって思ってきまして、僕的にも。
うん、
例えば UX を改善した結果、カスタマーサービスに対するお問い合わせの件数が減ったとしますよ。それが1000件減ったとします。そしたら、1000件分のカスタマーサポートの対応をするためにかかる時間かけるカスタマーサポートの時給っていうのがリターンのコストになる。リターンのコストですね。リターンのコストが変だな。リターンになりますね。
はい。まあ、はい、シンプルにコストは減りますよね。わかりやす
い。そう。リターンのコスト削減になります。で、まあ、コストはシンプルに、その回収を行うのにかかった、もしくはかかるトータルのコストですね。
うんうん、
まあ、そこを比較することで、いくらの投資に対して、いくらのコストカット、もしくは収益が見込めるのかっていうのが計算できるということです。うん、で、まあ、ものによって KPI につなげやすい、UX のメトリックを KPI につなげやすいものもあれば、割と直接的に、さっきの例とかって、まあ、比較的わかりやすいですよね、
うんうん。
計算しやすそうだなって感じする。計算しづらそうだなっていう印象のものは、例えば、満足度。
うん。
ユーザーの満足度ってどうやってお金につなげんのみ
たい
なところなんですけど、
うんうん、
それに関しては、ある人が言ってたのは、ユーザビリティとかプロダクトのクオリティが上がることによって、ユーザーの満足度、全体的な満足度が上がり、そこを測ったとしたら、それがロイヤリティにつながると。NPS スコアとかにつながるってことですね。
はい。
で、ロイヤリティがつながるってことは、それを身内とかその友達とかにお勧めする確率が上がります。
うんうん、
つまり、新規の会員につながるとか、そのロイヤリティになってる時点で、そのカスタマーのライフタイムバリューが増えるとか、
うんうんうん、
あとその離脱大会率が下がるとか、そういうところに紐づけていけるということなんですよ。うんうんうん、で、ここに関して、もう完璧に正確なデータは、計算不可能ですみたいな感じのことを言われてたような気がしていて、
うんうん、
なのでもうあくまでこれは見積もりですということで、ただまあできるだけ正確な見積もりを出すにしても、見積もりとして提示しましょうということですね、
うんうんうん、
これをやったからといって必ずこの結果が保証されるわけではないので、ただビジネス観点で見たときにどれぐらい見込めるのかって考えてるのかっていうことを示すために非常に有効ですということでした。
大会率減るなっていうところが僕盲点でした。
ああ、なるほど。
なんか紹介率上がるというか、新規顧客増えるよっていうところは、見積もりとして無理やり出すっていうことはやってる人多いというか、まあ結構直接的に考えつきそうなんですけど、確かに満足度上がるってことは大会率減るってことは流出減るから、中長期的に見たなんかそういうほっといたら起きちゃう予約現象みたいなものも減るのかなみたいなところは、なるほどなって今聞いてて思いました。
うんうん、そうですね。そのなんか一個ずつも大会率が下がることはいくらになるのかっていうことも多分計算できるはずで。
うん、そうですね。できますね。
そうですね。おそらく1アクションあたりの収益とかも多分すでに計算されてますよね。
うんうん、
なんか予約するサービスだったら1予約したあたりにいくら収益になるのかとか、
うんうん、
1ユーザー獲得あたりにいくら見込めるのか、カスタマーライフタイムバリューを計算すると、マーケティングの予算を割くときに多分そこを気にされてると思うんですけど、
うん、
1会員登録あたり、結果的にいくらの収益になるのかっていうのも計算されてるし、だから、それと同じ感じで、1大会あたりいくらのロスになるのかっていうことが分かれば、多分そこら辺の数字っていうのは割とすぐ出てくるのかなっていう気がしてて、出てこなかったとしたら、それの計算方法もこのポッドキャストで紹介できればっていう感じなんですけど、また別の回として。
はい。
僕もまだ説明できるほどには理解できないので、ニーズがあるのであればお知らせください。勉強して配信します。
はい。そうですね。
はい、
うん、
そうですね。なんで、そこの、まあ、そういう数値、お金に換算したものを UX メトリック、その、定量、定性を掛け合わせた UX 観点の数値に紐づけるっていうことをすれば、ROI が検査されるっていうので、うんうんうん、あ、3つステップって言って、今、ステップ2でしたが、最後のステップ3は、責任を持って報告するっていうことで、さっき言った通り、あくまで見積もりですよっていうことを説明した上で、ステークホルダーに説明をするっていうところで、
うん、
保証された結果ではないっていうことですね。 UX ベンチマーキングの流れで言うと、これって一番最後のステップになるので、もうデザイン改修をした後だったりするんですよね。
うんうん、
デザイン改修をした後に ROI としてはこうでしたみたいな感じでレポートするときは、例えばなんか、本当にこの要因かどうか、そのデザイン改修の要因かどうかっていうのが曖昧なところは、ちゃんとそこも合わせて説明した方がいいですよっていう。うんうん、偶然、競合が変なミスをしてしまって、その結果、タイミングよくこっちの数値が上がったみたいな。こともあり得るし、季節的なシーズンと被って、今の方がベンチマークした数値の時よりも圧倒的に有利な状態だったりするかもしれない。そういうのも全部自分の手柄にするではなくて、ちゃんと素直にこういう要因があったので、全てがこのおかげだとは言い切れませんっていうこともちゃんと言いましょうっていうことですね。そっちの方が信頼性が上がるので、いいチーム作りにつながりますっていう感じですかね。若干論点ずれてきますけど。
はい、まあでもそう、その通りだと思います。
そうですね。自分の施策が結果良かったですっていうことを示すために、ちょっとなんか持っちゃうことってありそうだなっていう気は。しますよね、この要因あったけどこれはちょっと言わないでおこうみたいな、
都合よく解釈するみたいな、うん、
そうそうそうそうそう、
結果的にそこを乗り切れたとしても、いずれ例えば担当者が変わって違う検討を近い部分でやってた時に、あれなんかこれって結局このジャッジしたのなんでだろうとか、これだけじゃダメじゃないとか、いずれ負債になったりするケースも全然あるかなって気がしててなんか、
確かに、
まあ一応なんか大目的はもちろんそのサービスをいかにこう成長させていくかっていうところなんですけど、なんか一個一個の施策自体はやっぱもう少し道徳的に、まあ数値を上げるってことはもちろんやりつつ考えつつも、なぜをちゃんと追求し続けることの方が目的になってない人を、今鶴田さんおっしゃったように数字上がってるように見えるからいいやとか、まあ、全体的には数字上がってるからいいやみたいなことにどうしてもなりがちで、
本当にありますね、うん、非常に、
はいでまあそうですよね、でそこの判断基準を、まあ、なんかそのプロダクトオーナーとかプロダクトマネージャーとかそういう人とか事業の決定者だけが担っていくべきではないなってことをすごく思うんですよね。みんな一人一人がそこをちゃんと意識した上で、まあ、トップがどういう判断しようとでも下は戦うべきというか理解した上で、そういうことがまだまだできてないチームが、あ、なんか私のチームとかも全然まだ勉強途中ですけど、みんな上がこの指標だからそこ出しとこうみたいな感じどうしてもなりがちだと思うので、そういう観点でディレクターのみならずデザイナー一人一人が意識持つことはすごく確かに大事だなっていうことを今日改めてお話ししてて思いました。
確かにそうですね。やっぱりその定量データだけで判断するとそういうことになりがちなのかなっていう感じがしてて、定性データも掛け合わせて、なんでそういう操作になってるのか、例えば申し込み率みたいなのを上げるために施策をしたとして、申し込み増えましたみたいな、だけど、ユーザーテストをしてみると、知らず知らずのうちに勝手に申し込みされちゃってるみたいな。その結果、え、申し込みしたつもりないのにメール来たんだけど、登録してないはずなのにみたいな、そういうクレームが一方で増えてたみたいな、でそれって限定的なエリアでの利益にはつながってるけど、プロダクト全体で見た時に絶対にロイヤリティ下がるし、まあ全体で見た時にはいい結果にはなってなくて、で長い目で見たら余計いい結果になってなくてみたいな、そういうことですごくよくあるなっていうふうに思うので、やっぱ定量だけで判断するっていうことが結構難しいっていう感じなんか。デザイナーとしてできることとしては、これを理解するっていうのがまず一つと、あと定性調査させてほしいですみたいな感じの動きを取ることなのかな。なんか定性調査ってデザイナーの方が割と担当されてるケース多いような気がして、そういうところを積極的に行っていくっていうのもありなのかなと思いました。
そうですね。あと個人的に課題だなって思うとこが2つあって。
はい。
あ、で、1つ目は、そのなんか定性定量もちろん両方必要なんですけど、最後のベンチマーク、UX ベンチマーキングというか、なんかその振り返りのタイミングで、定量から出てくる数値というか、その価値と、定性から出てくる価値の効果が、どっちの方が重要そうなのかみたいなものが、まあ、うちとに、手によって変わると思うんですけど、そこが、なんか曖昧な状態になっていると、数値はいいけど、さっき言ったように NPS 悪かった、まあ、もしくは、めちゃめちゃ良くはなってなかったとか、逆に、定量の結果出てないけど、なんか NPS 良かったからこれどうすんだっけとか、 今のどっちかが悪くなってなくてどっちかが良ければ基本採用 OK みたいな感じにはなりやすいとは思いつつ、なんかそこがちょっとこう逆にどっちか良くてどっちか悪かったとかっていうところで、なんか解釈が難しい場合に事業的にどう判断していいかみたいな明確な基準がないケースが多いなっていうところが、なんかやっぱデザイン観点では結構モヤモヤすること多いなっていつも思っているのと、あともう一個何を言おうとしたんだっけな。
もう一個、あ、でもさっきの話もめっちゃ確かにって感じで、
うん、
あの僕が話したらね、思い出してくださいね。
あ、はいはいはい。
なんだっけ、やっぱそのビジネス観点で言うと普通に定量の数値を追いがちなのかなっていう気がするので、確かに数字上がったけどカスタマー満足度下がってるよってなった時に、じゃあ本当にその上がった数値を捨てることができるのか、これはあの本質的な上がり方じゃなかったねっていうふうに言えるのか、そのビジネスオーナーはっていうところは結構気になります
ね。うんうん、
いやでも上がってるからこれを下げるわけにはいかないでしょっていう感じになりそうな気がする。
うんうんうん、そうなんですよね。短期的な目標を追いがちな気がしてて、
はい、
まあその事業フェーズとか競合がどれだけいるかとかにもよりそうなんですけど、定性で出てくる価値の方がよりちょっと中長期的な改善の意味合いが強いのかなって個人的には思ってるんで、そうなった時に、まあ、中長期的に多分本当にじわじわ効いてくるであろうっていうところの計測がそれこそ量でできなくて、何ヶ月も AB するわけにもいかないんで、
そうそうそうそう、うん、そうなんですよね。
ところの説得性がすごく難しいケースがあるなっていうのは思うんですよね。
めっちゃわかる。特にカスタマー満足度みたいなものって半年とか1年単位で変わっていくものの印象はありますよね。まあ、サービスによると思うんだけど、うん、基本的にその数値測るのって、このベンチマーキングでも2、3週間とか、まあそういうレベルなわけじゃないですか。アクセス解析の方の定量データとして出てくるにはすごい時間かかる。もっと時間かかるはずなんですよね、多分。長い目で見た時の定量データを見て、なんだかわかんないけど徐々に下がってるね、みたいな、
うんうん。
アクティブユーザー数下がってるよねっていう。でしかも、個別で打ってる施策は、ちゃんと単品で見ると上がってるのに、全体で見ると下がってるよねっていうなった時に、まず最初疑うのは多分、世界の情勢とか競合とかだと思うんですけど、それと合わせて疑うべきなのは、そのカスタマー満足だったりするのかなっていうふうに思いました。で、それって、なんか、これまでそういう部分最適的な短期的な目線でいろんな施策を打ってきたせいで、
うん、
カスタマー満足度がいつの間にか徐々に下がっていて、その結果、こういう全体として下がってきてるんじゃないかみたいなことをもう疑えるような気がしてるので、一番いいのはなんか、もう昔のカスタマー満足度と今の満足度を比較することができたら良さそうな気もするけど、そういうことなんじゃないかなって思いますね。
確かにそうですね。なんかそこをちゃんとモニタリングし続けて気づけるようにしとくとかっていうこともそう大事ですね。中長期的じゃなくて全然いいんですけど、満足度みたいなものをどうやって測っていくかっていうところってなんかどんな方法があるんですかね。
満足度に関してはアンケートのみって書いてましたね。
アンケートってどう取るんですかね。
NPS の笑みをつつくような感じの質問ですね。
そうなんですよ。そこがそこがすごくあのもう一個の僕の懸念点で難しいとこだなと思ってて、 NPS 自体の UX ってめっちゃ悪いじゃないですか、多分。
そうですね。そうなんですね。
そのなんかパラドックスをはらんでるなっていつもめちゃめちゃ思ってて、
はい、NPS は結構賛否両論もありますね。あ、ちなみにその NPS のパラドックスの話ちょっとしてもらってもいいですか、岡松くん観点で。
あ、まあ、シンプルに測るタイミングとかも重要な気がしてて、イメージしやすいのはサービス使い終わってコンバージョンした後にアンケートみたいな簡単なもので、まあ、何段階で評価、これを何人の人に進めたいと思いますかとか、なんか満足しましたかとか、そういうところで簡単な定量によるアンケートを取ることで数値化して満足度を測るみたいなものが、まあ一番ライトだし取りやすいし、まあよく見るなっていうことを思ってはいるものの、コンバージョンした後のモーダルないし、なんかそういうものでさらなるアクションを求められるものとかも、なんかあんまユーザーにとっては多分心地よい体験じゃないだろうし、うん、あとまあそれがじゃあ正確なユーザー全体の体験なのかどうかっていうと、あ、ユーザーというかサービス全体の体験なのかどうかっていうと、前回の UX のあの心理学の話でもしたように断片的な記憶っていうんですかね、印象、なんかそこだけで判断してることが多いので、そういうものもまあ多分ずっとやってれば相対的には上がっていくものの、短期的に今みたいに一個一個の案件単位で振り返る価値って多分そんなになくてってなってくると、そこら辺どうやって って解消していったらいいんだろうとか、それをそもそもやろう、機能実装しようっていうところの合意も取りにくいなっていう気もしてて、あ、これはなんか NPS に限らないんですけど、データを取りに行くこと自体にもコストがかかるんで、その価値みたいなものも事前にちゃんと説明できないと、あの事業側としてじゃあそこに投資してデータ取りに行っていいよとか、まあ、訂正調査していいよとか、まあ、NPS のその仕組み導入していいよみたいなことも言いづらいっていうところもありそうだなと思ってて、そこら辺がなんかもっとスマートにできるようになるといいのになっていうのはいつも思ってるんですよね。それはなんか自分のスキルの問題なのかもしれないです。
確かに NPS の話を僕として付け加えるとしたら、うんうん、その質問自体もあなたはどれくらいこのサービスを知り合いにお勧めしたいと思いますかみたいな質問があったりするじゃないですか。あれもなんか実際に10って答えたからって本当に勧めるかって言ったら全然そんなことなかったりするじゃないですか。
はい、
そういうあんまり現実と紐づいてないんじゃないか説っていう話もありましたね。まあでもなんか一個の指標にはなりそうではあるんですけどね。自社の NPS の推移を測るためには、まあ、同じ体験の同じタイミングで測れば成立するんじゃないかなっていう気はしてて、 NPS ってでも結構競合と比較したりするじゃないですか。それはめっちゃ難しいなっていう感じしますね。一番嬉しいタイミングで聞かれるのか、それか苦情を言った直後に聞かれる中で全然結果変わるし。
そうですよね、両方大事ですもんね。
そうですね。
うーん、
でなんだか、そのデータをそもそも取るためのコストを確保するみたいなやつなんですけど、なんかうろ覚えの情報で言うと、そのデータを取らないことによってどういう悪いことが起きてるのかを説明する。
うーん、
まず第一にカスタマーが苦しんでいるかもしれないで、ビジネスの成長という意味でも足止めになっているかもしれないっていうことを説明して、その数値があればより合理的でロジカルな判断をしながらビジネスを成長させていけるんですよっていうことを伝えるとか、そういう感じのことだったと思いますね。
うんうん、なるほど。確かにでもどんな悪いことがあるかっていうのは結構何においても大事ですよね。あえて悲観的な状態を振り返ってみるというか。
はい、
うん、
そうですね。
はい、あ、
まとめとしては今日お知らせしたのはデータを使ってデザインの有効性を説明するっていうところで、うんうんうん、UX の改善率数値的に見るとどんどん縮小してますが、だからといって UX に手を抜くことはできませんよっていうことですね、
うんうん、
とデータの扱い方っていうところを今回解説させていただいて、まず定量と定性の違い、そしてあらゆる定量データと定性データの取得方法と UX ベンチマーキングのプロセスとデザインの ROI の計算方法あたりをご紹介できたかなというふうに思っています、うん、僕結構なんでしょうね、これまで間接的にしか関わってこなかったようなものでして、この辺のものってで今回結構いろいろ勉強して全体像がつかめたなっていう感覚です。個人的には、あ、こういうデータの種類があって、こういう時はこういう数値を測って、こういうプロセスで行うことで改善率が分かって、こういう方法で提示すればステークホルダーやビジネスオーナーにも納得してもらいやすいかなっていうことが少しイメージしやすくなったかなっていう。僕はそれちゃんと伝えられてるかどうかは分かんないですけど。
伝わってると思います。
本当ですか。
はい。あ、でも私もなんか同じ感想で全体像を改めて整理できたなっていうところと、ちっちゃい発見もたくさんあったのでありがとうございました。
よかったです。というわけで今回は以上ですね。
はい、
次回はまた一押し会をやりますので、またちょっと今回も僕がこの配信で言い忘れてることがあったらツイッターで補足していこうと思いますので、
はい、
興味ある方はぜひフォローをお願いします。
お願いします。
あと引き続きポッドキャストの評価も率直な評価をお願いいたします。
はい、
ではまた来週お楽しみに。
お楽しみに。